5日金曜日、蛍知別版からです。蛍市が市保健所子ども家庭課を市内の大型商業施設ウィングベイ蛍築港に移転して2日で1年が経ちました。今年4月には蛍市総合福祉勤労女性の寮センターも移設、20日予定の市地域子ども支援センターの新設で一連の移転集約は完了します。市民からは利便性を評価する声が多いですが、商業施設内にあることから市が業務を休む週末などのにぎわいづくりには課題が残ります。施設内の小樽市子ども家庭センターで1日に行われた乳幼児検診、待合スペースには遊具で遊ぶ子どもの笑い声が響きました。移転前の旧保健所庁舎では廊下で順番待ちする形だったこともあり、3歳の長男と訪れた市内の会社員佐々木美穂さんは、綺麗で広くてびっくりした、子どもも遊ばせられるしいいですね。検診後は施設内で買い物も済ませました。子ども家庭センターなどは旧保健所庁舎の老朽化により、昨年12月ウィングベイの1番街4階フロア約1万2000平方メートルに移転、小樽市は改修費としておよそ18億円を充て、ウィングベイを運営する小樽ベイシティ開発 OBC に年間1億5000万円の賃料を支払っています。子ども家庭課には各種検診などで平日1日平均20組程度の親子が、保健所には1日平均およそ60人が訪れます。ウィングベイの大型駐車場を利用できるため、収容台数が少なかった旧保健所庁舎と比べ使い勝手の良さを評価する市民が多いといいます。ウィングベイにもメリットは大きく、 OBC によると昨年12月から今年11月までの全テナントの売り上げは前年同じ時期に比べて 2% 増。行政機関が入る安心感からテナント出店を問い合わせる事業者も増えているということです。 OBC の内藤社長は、これまで認知されていなかった方々にも来てもらっている、生まれ変わったような感覚と話しています。一方で市の関連部署が業務を休む土日祝日になると人の往来が極端に減ります。新設される子育て支援センターは平日2日間を定休日とする予定で、小樽市はイベントの週末開催などで継続的なにぎわいづくりを図る考えです。狭間市長はさらに検討を続けたいとしています。次です。開発途上国の政府関係者らを対象にした観光地視察が3日、小樽市内で行われ、インドネシアやケニア、モザンビークなど9カ国のおよそ50人が小樽運河や旧小樽倉庫などを巡り、小樽の歴史を生かした観光に触れました。都市開発分野の共同研究などを行う世界銀行の東京開発ラーニングセンター東京が実施しました。日本国内をめぐり、観光産業が雇用や投資の拡大につながる可能性を探る研修プログラムの一環で小樽を訪れました。視察では小樽商科大学客員研究員の高野博康さんらが市中心部の観光スポットを案内。高野さんが小樽運河は市民の保存運動で残されたと説明すると、参加者はうなずきながらライトアップされた運河を眺めました。アルバニアからの参加者は、小樽は古い町並みや自然の資源を生かした複合的な観光の形ができていると話していました。次は余市からです。余市東中学校と古平中学校の吹奏楽部が余市町内の特別養護老人ホームフルーツシャトー余市を訪れて合同演奏を披露し、利用者らおよそ70人を楽しませました。東中9人、古平中4人の生徒と教員4人が 初めて両校合同で11月29日に訪問。テレビドラマ「丸物を着て」の主題歌「丸丸もりもり」などに続き、アンコールのかかった「マツケンサンバ」を奏でると、東中の校長らが踊り手として加わり盛り上げました。次も余市からです。余市古平両町にまたがる区域で陸上風力発電所の建設を計画している関西電力大阪は、余市町内の梅川町農業構造改善センターで環境影響評価の調査状況や今後のスケジュールなどを説明する対話会を開きました。梅川第一、第二区会住民を対象に11月17日から23日に実施しました。会場にはパネル15枚を並べ、説明のため関西電力の担当者が詰めました。担当者によると、期間中の来場者は合わせて5人、現在の景観にデジタル情報を重ねて風力発電所完成後の景観を見せる拡張現実 AR コーナーが好評で、イメージが持てた、さらにいろいろな場所からのデータがあればよかったなどの声が寄せられたといいます。次は積丹町からです。ニシン漁が盛んだった頃の人々の暮らしを学ぶニシン場ツアーが11月29日、積丹町美国町船間のニシン伝承館山締番屋で開かれ、札幌などから参加した学生や社会人11人がニシン場温度などを積極的に学びました。積丹町地域活性化協議会の主催です。積丹町ニシン場温度保存会のメンバー9人がニシン場温度を教えるなど、町民と参加者の交流に初めて本格的に取り組みました。かつて100人ほどが暮らした番屋内で、積丹海森学校社長の小山さんは出稼ぎ漁師のヤンシューについて、米を持参して網元に買ってもらっていた、番屋に出入りする際は水場側の裏口を使っていた、などと解説。興味深そうにニシンを運ぶ木製の箱、木庫を背負う参加者もいました。次はくっちゃんからです。ニセコ地域のスキー場のトップを切り、平府地区のニセコ東急グランヒラフが4日、今期営業を始めました。当初予定より5日遅れとなりましたが、オープンを待ちわびたスキーヤーらは初滑りでパウダースノーを堪能しました。積雪がおよそ120センチになり、圧雪車でゲレンデを踏み固め、立ち入り禁止エリアなどを設定し、中腹のセンターコースが滑走可能となりました。次はニセコからです。ニセコ町元町の道の駅ニセコビュープラザ直売会協同組合と町は1日からニセコ野菜の特徴を食べ比べなどで伝える恋する野菜ニセコベジを始めました。第1弾としてジャガイモ北カムイの新ジャガと1年熟成させた熟ジャガのセットを販売。若い女性らも手に取りやすい包装箱も用意し、ニセコ野菜の新たなファン層の開拓を目指します。北カムイは熟成させることで味が大きく変わるのが特徴。みずみずしく煮崩れしにくい新じゃがは肉じゃがや煮物向きで、甘くねっとりした食味の熟じゃがはフライドポテトやじゃがバターに適しています。マスハラファーム蘇我が生産した 3L サイズ2個入りを特徴や食べ方を紹介した包装紙付きで販売。50セット限定で価格は500円。生産者の増原さんは、リゾート地のニセコに手頃で美味しい野菜があることを知ってもらいたいと話します。直売所の利用者は40代以上がおよそ9割を占め、若い世代への PR が課題です。ニセコ町ではこれまでも町産野菜を使った飲食店のサンドイッチを絶景スポットで楽しむニセコベジタブルピクニックを展開するなど、 ニセコ野菜の知名度アップに取り組んできました。ニセコベジも加わり、町農政課の担当者は観光との相乗効果を生み出していきたいと話しています。次もニセコからです。ニセコ町地域おこし協力隊と国際交流員による企画ニセコクリスマス2025が14日午後1時から4時、ニセコ町富士見の町民センターで開かれます。クリスマスクッキー作りをはじめ、和太鼓やバンドによるクリスマスソングの演奏など多彩な催しが行われます。クッキー作り午後1時40分は、国際交流員とツリー型などのクッキーを手作りします。限定6組、申し込みは9日までで、応募多数の場合は抽選です。オリジナルのマラカス作り午後1時や、段ボールを使った締め太鼓作り午後1時15分、予約制16人も用意されています。町内の和太鼓団体やわらや、小樽市の父親バンド縁も竹縄のステージでは、制作したマラカスや太鼓を鳴らして参加できます。外国人指導助手 ALT や国際交流員とクリスマスソングを英語で歌うプログラムもあります。企画した協力隊の野村真理さんは、国際色豊かなニセコならではのイベント、多くの人に来てほしいと呼びかけます。無料です。次は寿都町からです。寿都地区防犯協会会長片岡春夫町長と寿都署は、町内で防犯活動や観光 PR などに取り組む住民団体寿都観光クラブに、防犯パトロール中と書かれた車両用マグネットプレート30枚を送りました。このクラブは犯罪防止を図る目的で、プレートを車両に貼る運動を展開。プレート付きの車両は現在、町や商工会、同クラブ員の車両などおよそ20台で、さらに車両を増やし、住民の意識を高めようと寄贈を受けました。このクラブは、プレートの車両添付に協力する人を募っています。問い合わせは、斉藤代表、電話 090-4872-1144 へお願いします。次は岩内からです。岩内地区金融機関防犯連絡協議会は、特殊詐欺被害を防ぐための訓練を岩内高台郵便局で行いました。岩内署生活安全課の署員を講師に招き、振込詐欺を想定して11月26日に実施、5つの金融機関から10人が参加しました。次です。館内今季一番の冷え込み、冬型の気圧配置となり、上空に強い寒気が流れ込んだ影響で、後志管内各地は4日、今季一番の冷え込みとなりました。管内の全11観測地点で最高気温が0度未満の真冬日を記録。小樽市や余市町、共和町など7地点では今季初の真冬日でした。札幌管区気象台によると、午後6時までの最低気温は、喜茂別町で氷点下 14.1 度と、北海道内で最も冷え込み、真狩村で氷点下 9.8 度、倶知安町で氷点下 7.2 度など、小樽市は氷点下 6.0 度でした。市内の小樽運河に架かる浅草橋では、氷点下を示す温度計を背景に、写真を撮る観光客らの姿が見られました。気象台によると、5日も寒さは続く見通しです。次は、つれづれアットマーク、倶知安支局。土田記者の外国人との共生とは。ニセコ地域にスキーシーズンが到来し、倶知安町でも、冬季のリゾート施設で働く外国人の姿が目立って増えてきた。町役場は転入届を提出する外国人で混雑し、11月だけで 約1400人も増えた。超公民館で12月3日、日本語サロンニコちゃんの冬季講座の初日を取材した。ニセコ地域に住む外国人に分かりやすく日本語を教え、町民ら日本人サポーターはゲームなどを通じて外国人と交流する。英国や香港から訪れた若者らに、ニセコではどんな生活をしているの？どんな食べ物が好き？と問いかけて共通の話題ができると笑いも絶えない。外国人も片言の日本語を交えてモルックを一緒に楽しみ、健闘をたたえ合っていた。町内では冬季雇用の外国人の生活マナーや、外国人が主に集中する共同住宅計画への懸念など、外国人との共生も簡単ではない。しかし、ニコちゃんを見ていると、外国人を知り交流することは地道だが共生の一歩なのだと感じる。以上で5日金曜日、小樽しりべし版を終わります。